皆さん、おはようございます。お変わりありませんでしょうか。今朝7時から蒼天礼拝が捧げられました。その前に、この今日の礼拝説教の参考資料としてのこのような地図の入ったものをコピーしていたんですね。そしてなんか10枚ちょっと印刷したらコピー機が止まってしまいまして、そしてその画面に、トナー回収ボックスを交換してくださいなんて、そんなのあれが出まして、だから今日は10枚ちょっとしかないからどうしようかなと思ったんですけども、もうここに置いときます。それで、その代わりに、これは今から2000年ほど前の地中海世界の平面図ですね、そしてここがエルサレム、ここがシリアのアンティオキア、そしてデルベ、リステラ、イコニオン、そしてフルギアのアンティオキア、このようなコースをたどってパウロとシラスは第2回伝道旅行に使わされていきます。そして右にも左にも曲がることをご聖霊に禁じられて、一路このエーゲ海に面するトロアスという港町に着き、ここから船に乗ってエーゲ海を渡って対岸のピリピという町に行ったわけですね。でこの辺りをだいたいギリシアと言いますね。そしてこの辺りをマケドニア州と言います。このような地域が今日の、聖書箇所の背景となっているところですね。でこれは皆さんのお手元の、新改訳聖書2017年度版の後ろの方の巻末の地図13というところにちょっと小さめですが出ておりますので、それをご参照くださっても良いかと思います。はい、そしたら一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。私たち人間は有限なものであり、やがて遅かれ早かれ個人的な週末を迎えることになります。9月15日塚野聖子姉妹のご実家のお姉様が誤嚥性肺炎のためご逝去されました。そして昨晩阿部睦子姉妹の姪御さんがご逝去されました。主の慰めがご遺族の皆様にございますよう心よりお祈り申し上げます。主イエス・キリスト様を信じる者は一人として滅びることなく罪と死からの救い、永遠の命を持つと私たちは聖書の御言葉を通してあなたのお約束をいただき、そのことを信じております。願わくは私たちの家族、知人、友人、地域の方々がこの一度限りの生涯の中でイエス様を信じて 豊かな御国へのお約束、イエス・キリスト様のしもべ承認弟子としての歩みを導かれてまいられますように、救い主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。主イエス様の弟子パウロはその生涯において前後3回にあたる伝道旅行に使わされました。本日の聖書箇所はそのパウロたちによる第2回伝道旅行における出来事が記されているところです。先ほど少しく地図でご説明させていただきましたが、パウロたちによる第2回伝道旅行はシリアのアンティオキ教会を出発し、デルベ、リステラ、イコニオンなどの町々を巡回し、ピシディアのアンティオキを通りエーゲ海に面する港町トロアスにやってきました。そのトロアスの町であるようパウロは一つの幻を見ました。その幻は使徒の働き16章9節に記されていますように、一人のマケドニア人がパウロの前に立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するものでした。その幻はマケドニア人伝道のために神様が示された御心でありました。その幻を見た時パウロたちは直ちにマケドニアに渡る決心をしました。これまでのパウロたちはアジア州やビテニア州で伝道したいなと思っていたようです。しかし神様の御心はさらに大きくマケドニアを含むヨーロッパ伝道にあったのです。さて主の幻を見て神様の御心を確信したパウロたち一行はこの16章1節に記されていますようにトロアスの町から船に乗り込み、順風を受けて船はサマトロケという島に直行し、翌日に向こう岸のネアポリスに着きました。そこからピリピの町までは十数キロメートルで、一行はおそらく歩いてピリピに向かったと思われます。ピリピの町はギリシャ北部にあるマケドニア州の重要な町でした。ピリピの町は昔アレキサンダー大王の父フィリップ2世が作った町で、フィリップの町つまりピリピと呼ばれるようになり、ローマの植民都市として非常に栄えていました。ローマの退役軍人たちがたくさん住み、まさしく小さなローマがマケドニア州に移ってきたような町でした。そこはエーゲ海とアドリア海の商い取引の中心地で、またイグナティオ街道を経てヨーロッパ人に中東への道を開く要所でありました。さて16章13節に記されていますように、主なる神様を礼拝する最初の安息日が巡ってきました。それでパウロたちは祈り場を探したわけです。なぜなら普通ユダヤ人の男子が10人いればユダヤ教街道を建てることになっていたわけですけれども、この町にはまだユダヤ人の街道がなかったようです。そのような時ユダヤ人たちは町の外の川のほとりなどに祈り場を作る風習がありました。経験な人々はその祈り場に集って行き、そこで祈りを捧げていくわけですね。とその時一人の婦人が足早に町を出て祈り会が開かれる鍵へ急いでいました。その婦人の名前はディディア、かつてはルディアと翻訳されていましたが、 今はリディアと訳されていますね。この14節にティアティラ市の紫布の商人で神を敬うリディアと記されています。紀元後50年頃のその当時、昭和城の一角にリディア州という町があり、リディア州という地域があり、そのリディア州の北の方にティアティラ市という町がありました。ですからこのリディアという婦人はリディア州出身のユダヤ人以外の異邦人で、しかも誠の神様を敬う敬虔な人であったようです。彼女の出身地ティアティラ市は紫色の染料を製造し染め物工場で有名な町でした。特に紫布は王侯貴族、ローマの軍人、ローマの市民に尊ばれた、それはそれは高級品だったようですね。その紫布をローマの軍人の町であるフィリピに持ってきて商売することは、商人にとってはかなり手広い商いだったようですね。しかもこの紫布の商売をするためにはかなりの資本がいりましたから、リディアは相当の資産家であったようです。リディアは商売のために小アジアのティアティラ市から海を渡ってフィリピの町に渡ってくるほどでしたから、国際感覚に富むかなり積極的な行動的な婦人であったようです。また彼女にはどうも夫がいなかったようです。そうしたことから、おそらく夫の死後、リディアは夫の商売の後を継ぎ、女手一つで手広く商売をしていたのではないかと推測されます。彼女は夫亡き後もただただ失意落胆していたのではなく、子供たちを教育して家庭を治め、紫色の商いにもそう精魂込めて励んでいたものと推測されます。しかし彼女を知る上で大切なことは、彼女が神を敬う婦人であったということですね。彼女の生活において中心を占めていたのは、この14節に記されていますように神を敬うということでありました。彼女は他の多くの人たちが行っていたようなギリシャの偽りの神々アポロス礼拝ではとても心に満足を得られなかったわけですね。彼女はただ一人の唯一の生ける誠の神様を敬っていました。そして忙しい生活の中から神様を礼拝するために時間を割いていたのです。リディアは自分の生活の全領域で神様の助けが必要なことを知っていました。だからこそ神様を礼拝する安息日はどんなに忙しくても祈り場に集まることを欠かさなかったのですね。そして週の初めの安息日に週の7日目ですね、週の7日目の安息日に祈り場に集うことを欠かさなかったその姿勢が、ある日彼女の人生にとって決定的な恵みを経験することとなったパウロたちとの出会いをもたらすことになったのです。もしも彼女が神様を敬っていなかったら、その日その安息日に川岸の祈り場へは行かなかったでしょう。そうしたらパウロたちとの出会いも起こらず、彼女の人生はイエス様にある喜びの人生に入っていくこともなく、後にパウロたちの伝道を力強く支えたフィリピ教会も生まれはしなかったでありましょう。その日リディアが町の外の川岸の祈り場に行ってみると、普段見慣れない人たちが集っていました。彼らは福音伝道者であるパウロとシラス、そして医者のルカ、そして愛弟子テモテでありました。その時パウロは祈り場に集まっていた人々にイエス・キリストの福音を語ってゆきました。誠の主なる神様について、その神様に逆らう人間の罪について、また神様の計り知れない救いのご計画について、さらには罪人を 滅びの淵から救い出してくださるために神が人となられたという創造を絶する出来事について一つ一つ順々と語っていったでありましょう。また人間の罪によって生じた神様と人との間の断絶に救いの橋を架けるために御子イエス・キリスト様はご自分を無にしてこの地上生活をたどってくださり、ついには古今東西の全人類の罪とが汚れ一切合切を身に受けて十字架上でイエス様が身代わりの死、贖いの死を遂げてくださったことを人々に語っていったでありましょう。しかし父なる神様はその全能の御力によって死後三日目に十字架の死の中から、墓の中から、父なる神様はその全能の御力によってイエス様をよみがえらせてくださいました。そのことをパウロは端的に語ったでありましょう。そしてイエス・キリストの十字架の死と死からのご復活こそ私のため、私の罪のため、救いのためと信じる者に罪と死からの救いの恵み、永遠の命が与えられることをパウロはその時会議室に集っていた人々に語っていったでありましょう。そのパウロの語る言葉に敬虔なリディアは信仰の耳を傾けていきました。するとこの14節の中ほどにあるように、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにしてくださいました。説教者によって主イエス様の福音が語られるとき、それに応答するような、それに応えるような柔らかな弾力性のある心には、父子聖霊なる三位一体の神様の大三位格であられるご聖霊様が必ず御言葉とともに働いてくださいます。その素直な柔らかな心こそは主なる神様がその方に働いておられる調査であり、神様はその人の心を開いてくださるのですね。そしてこの素直な柔らかい砕かれた心こそは常に主イエス様に聞き従おうとする人の特徴なのですね。そのリディアの心は主なる神イエス様の御前に開かれていきました。そして今御言葉の種が良い地であるリディアの心にまかれていったのでした。パウロによって語られる御言葉を通してリディアは父なる神様を恐れる漠然とした畏敬の念からさらに一歩踏み込んで主イエス様に対する個人的な信仰に導かれていったのでした。天の父なる神様は私リディアを罪と死の苦しみの中から救い出すために、その尊い一人のイエス・キリスト様を十字架にかけて身代わりの死を遂げさせてくださったほどに私を愛してくださった、実に主イエス・キリスト様にこそ、主イエス・キリスト様こそ誠の主なる救い主であられると、そうリディアの心は動かされたのですね。彼女の心は開かれ、パウロの語った救い主イエス・キリスト様を明確な信仰による決断を持って喜んで信じ受け入れていきました。そしてリディアは自らがイエス様を信じて救われただけではなく、この15節に記されていますように、家族の者たちも信じるようにと配慮していったのですね。こうしてリディアとその家族はイエス・キリスト様を信じてバプテスマを受け、その信仰を固くしていったのです。リディアとその家族はその信仰によってヨーロッパにおける伝道の発音とされていきました。それだけではありません。リディアはヨーロッパ伝道へのパイプ役とされたばかりか、その積極的な信仰と多くの賛美によってパウロたちのヨーロッパにおける伝道活動をその初めの日から生涯 忠実に伝え続けていったことがピリピリ人への手紙一章に記録されていますね。どうか今リディアの心を開いてくださった主なるイエス様があなたの心も開いてくださいますように、またご聖霊が御言葉の桑を持ってあなたの心を耕してくださり、実を結ぶことのできる素直な柔らかな砕かれた心としてくださいますように。イエス様の十字架死と死からのご復活こそ私の罪のため救いのためと信じ告白させてくださいますように。さてパウロたち一行はなおもピリピの町にとどまり福音を述べ伝えていきました。リディアとその家族が救われるまではどこに根拠地を持っていたのか定かではありませんが、リディアの家族が救われたことにより彼女の家を拠点とする伝道が続けられていったわけですね。ところがまさにそのような時にパウロとシラスに対する思いがけない迫害が生じました。思いがけない時に何やらがあったんですよね。この使徒の働き16章16節に記されていますように、パウロたち一行が祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会いました。この女は占いをして大声で何やらを占い、主人たちに多くの利益をもたらしていたわけですね。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていましたが、なぜかその日パウロたちの後についてきては大声でパウロたちのことを叫び立てたのです。そこでほとほと困り果てたパウロはこの16章18節に記されていますように、振り返ってその霊にイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行けと言いますと即座に霊は出て行ったのです。パウロがイエス・キリストの御力によってその女と霊の中から占いの霊を追い出してやりますと、彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえて長官たちのところへ連れて行って訴え出たのです。その結果パウロとシラスは何度も鞭打たれ、挙句の果ては手には鎖、足には足かせをはめて奥の牢に投げ込まれてしまったのです。こうしてパウロとシラスはこの16章23節に記されていますように全くもう理不尽なやり方で牢獄にぶち込まれてしまったのですね。ローマ人の残酷なやり方をいくらかでも知っていたパウロは自分たちのこれからの運命がこれからあとどうなっていってしまうのかということについて一抹の不安がなかったわけではありません。マケドニア人の叫びを聞いて駆けつけてきたヨーロッパ伝道は今ようやく始まったばかりであるというのに、パウロとシラスを待っていたのは捕縛と鞭打ち投獄の刑でありました。これからという時に思いがけない迫害苦難が降り注いできたのですね。しかしパウロとシラスはそのピリピ伝道の出花をくじかれるようなそんな思いもよらぬ出来事にも主の御心があることを信じて疑いませんでした。ですから彼らの心は自然と主なる神様に向かっていったのですね。真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていたと25節のところに記録されています。時はまさに真夜中頃草木も眠る牛蜜時です。そこにはまんじりともできないパウロとシラスがおりました。二人は鞭打たれた背中の痛みのためにも 到底眠ることなどできなかったことでしょう。そして彼らは身動きできないような体で神様に祈りを捧げていたのです。そして彼らは、彼らの背中はですね、鞭打ち、ひどいもんですよ。鞭で打たれてグイッと引っ張るときに皮や肉が引き抜かれるんですよ、引き裂かれるんですよね。そういう鞭打ちの刑を彼らは受けたんですよ。その背中の皮膚は裂けて、その傷の痛みはもう耐え難いほどでした。その中でパウロとシラスは神様に祈りを捧げておりました。またパウロたちは真っ暗闇の中で賛美の歌、神様を称える賛美の歌を歌っていたのです。賛美は主なる神様に捧げられる信仰の告白であり、人生の逆境においても歌うことのできる捧げ物ですね。それは魂の歌であり、人をしてその深いところから生かす歌なのですね。時は真っ暗闇、真夜中でしたが、この真夜中とは時間的に真っ暗闇の真夜中であったばかりでなく、パウロたちのその伝道生活においても一寸先も見えない真っ暗闇の真夜中でした。時として私たちの信仰生活、教会生活においても、そのような真夜中にあたる人生経験をさせられることが一切ならずありはしないでしょうか。その時祈ることのできる人は、神様を称える賛美を捧げることのできる人は幸いですね。神様に祈りつつ賛美の歌を捧げることのできる方は幸いです。暗い静寂の中に祈りと賛美の歌声が染み入るように流れていったことでありましょう。するとその祈りに賛美に応えるかのように、突然大きな地震が起こって、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまったというのです。昨日能登半島地震で被災した輪島市や珠洲市で大雨による洪水や土砂災害が襲いました。本当に災害がこれほど重層的に襲ってくる危機的な時代に、目を覚まして信仰の帯を締め直して立ちたいですね。そしてこの16章26節に記されているこの大地震は、パウロたちの祈りに対する神様の応答であり、超自然的なものでありました。普通地震が起こると、鎖につながれたり足かせをはめられている囚人は最も危険な立場に置かれているわけで、大抵逃げ損ねて押しつぶされてしまうのがオチでした。それなのにこの地震は、牢獄の土台が揺れ動くと扉が全部開いてしまったり、皆の薬がスロリと溶けてしまったのです。主なる神様の特別なご干渉の大地震であるということ以外に考える術がありませんね。しかもさらに不思議なことは、扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまったのに、誰一人逃げていってしまわなかったことです。けれどもその時、牢獄の看守はもう慌てふためきました。目を覚ました看守がすぐさま牢獄を走っていくと、牢獄の扉が全部開いてしまっており、囚人たちをつないでおいた鎖が外れてしまっているではありませんか。囚人たちが逃げてしまったと勘違いした看守は、この27節に記されていますように、思い詰めて剣を抜き自害しようとしました。ローマの法律では、囚人が逃亡した場合、看守はその囚人の刑を身代わりに負わなければなりませんでした。そして時にはその責任を問われて死刑になることさえあったのですね。ですから死刑になるくらいなら 自殺した方が良いと考えて、彼はその時とっさに剣を抜いて自殺しようとしたのですね。その牢獄の入り口あたりの監視の行動は、牢獄の中にいる囚人たちにはよく分かったでしょう。外から中の薄暗いところはよく見えませんが、中の薄暗いところからは外の明るみの監視の行動がよく手に取るように分かったことでしょう。そこでパウロは大声で言いました。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。動転した監視の心にパウロのこの言葉は威厳を持って響いたことでしょう。自殺を思いとどめるこのパウロの言葉は、監視の心を次の瞬間藁をもつかむ思いに変えさせていきました。この時彼の人生の一大転機が訪れたのです。監視は明かりを取り、牢獄の中へ駆け込んでいって、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏しました。この監視の態度の、この監視の態度のうちに、明らかに彼の心の中に大変な変化が起きたことを知ることができるでしょう。囚人が監視の前で恐れに震える、そんなことは当たり前ですが、監視が囚人の前で恐れに震えるということはよくよくのことでありましょう。それほどまでに監視の心は変えられていたのです。そしてパウロとシラスのうちにあるものを見たのです。しかもそれは監視にはないものでした。そしてもしかしたらそのパウロとシラスのうちにあるものを、藁をもつかむ思いですがるに値する何かではないか、そう思ったに違いありません。監視はパウロとシラスを牢獄の外に連れ出して尋ねました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。監視はとりあえず自分がどうしたらよいか分からず、そんな質問をしたのでしょう。厳しいローマ政府の処分に対してどうしていいか分からないという途方に暮れる気持ちも伴ったでしょう。また何かもっと本当の救いというものがあるかもしれないという一縷の期待もあったことでしょう。とその時パウロとシラスは口を揃えて申しました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と、救われるためには何をしなければならないのかと監守が自分の側でなすべきことを尋ねたのに対して、パウロとシラスは監守に主イエスを信じることをしなさいと答えているのです。人が救われるのは確かに神様の一方的な恵みによります。したがって、しかしだからといって人が何もしないでよいというわけではありませんね。信じることと罪を悔い改めること、それだけは人の側ですることなんですよね。主イエスを信じなさいとパウロは言いましたが、主イエスをという言葉には主イエスの上にという表現で、イエス様の上に自分を乗せること、主イエス様の上に我が身を預けてしまうことを意味する表現です。我が身をイエスキリストの上に任せてしまう信仰の決断なしには救いの恵みを味わうことはできませんね。この時の監視の心は生涯味わったことのない激震に揺さぶられたことでありましょう。大地震で体も家も揺らいだだけではなく、一時は自害を思い詰めて死のうとまでしたのです。そのピンと張り詰めた状態からパウロの声で自害を思いとどまった時、監視は瞬時にして生死の境をさまよったのです。そのような時に、人間は日頃の平凡な頃には思いもよらない魂の底を一瞬覗き込むのかもしれません。 普段の牢獄の監視としての生活の中から突如として我が身を永遠の死の淵の前に立たされる経験、その経験を通して身震いするような不安と孤独感を直感したのでしょう。その死の淵から監視は思わず救いを求めたのです。監視のその切なる求めに対して主イエス・キリストの上に、あなたの我が身と生涯を預けてしまいなさいとパウロは勧めました。監視はその全家族とともにパウロを通して語られる主イエス・キリスト様の言葉に預かっていきました。この16章33節を見ますと、監視はその夜時を移さず二人を拭き取り打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けたのです。それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族とともに心から喜んだとここに記録されています。麗しき心極まるバプテスマ、受かる席にいてピアノを聴きつつ